仕事という枠組みの中でね、仕事以外の枠組みのとはちょっと違ってくると思うけど、明らかに仕事という枠組みの中で自分はブランディングしていくってことを少し考えてみたいのね。つまりパーソナルなブランディングね。もちろん仕事という枠組みではないゴールの中でもパーソナルブランディングっていうのは同じ意味合いで使えるかもしれないけど、あくまでもここではキャリアということを視点にしていくんで、他のことと考えるというかちょっと違うかもしれないということは念頭に置いてほしいんだけど、少なくともまず他のゴールと同じで共通であってブランディングという意味合いで必ず関わってくるのは、まずゴールがある、まあドリームでいいよ、ゴールがある、そしてそのゴールを達成していく過程の中で自分がどうやってブランディングされていくことがその役に立つかっていう意味合いで考えるんであれば、これちょっと抽象化されてるんで、まずは仕事と関係ないところまで含めて言えると思うんだけど、まずそこから考えてみたいと思うんだけど、ブランディングっていう言葉を分かりやすく考えていくんであれば、例えばトヨタとか日産とかソニーとか、もちろん海外で有名なブランドなんか分かんないけど、ルイ・ヴィトンとかグッチーかもしれないし、俺が好きなレンズだったらライカーとかツァイスとか、そういう意味かもしれないけど、そうすると必ずそこにその企業であれば企業イメージがあるわけだよね。でそれが終始一貫してないといけないっていうのはもちろんあるけど、終始一貫してなかったとしても最初のブランディングが上手であれば、終始一貫してないのにそれがずっと続く可能性があるわけだよね。ポルシェとかフェラーリなんかまさにそうかもしれないし、我々がもうポルシェフェラーリと今売られてるポルシェフェラーリはもしかしたらだいぶ違ってるかもしれないけど、でもブランディングがうまくいくことで広い意味でのマーケティングが成功していくわけだよね。でそういった意味ではゴールに合致した上で自分自身に言葉とされてなくてもいいんだよ。だってポルシェやフェラーリを一言で表せって言ったってそれ難しいよね。でも少なくともその言葉ということでうまく表現できるかどうかは別として、それのそれぞれのブランドに対する何らかの坊主とかさ、あれじゃない有名なブランド、そういったブランドに対するいろいろなイメージが何らかの形で作り上げられることによって、それがその企業のゴールを達成していくのに明らかに成功しているようなやつをブランディングって言ってるわけだよね。ただしゴールということで言うんだったら必ずしも仕事だけにそのかからなくてもブランディングってことは可能になってくるわけで、でそうするとその時にじゃあ重要な要因って何なのっていうと、一つはファクトだよね、でしょ。でもう一つはイメージでしょ。もちろんファクトがあるからイメージができるわけだけど、一度イメージがしっかりと作り上げると、ファクトとは別にイメージが一人歩きするわけでしょ。ということでこれはファクトの部分とイメージの部分ということをそれぞれシステマティックに考えていく必要があるわけだよね。でファクトの部分を考えてみると、例えばファクトとしてフェラーリはF1 で勝ってるしでしょ、ファクトとしてどこの車より高いしでしょ、ファクトとしてエンジンの音いいしでしょ、なんか俺フェラーリ好きだからそう言っちゃうけど、でファクトだよね。でもちろんそれがあってイメージが生まれてくるわけだ。でイメージは簡単に言うとどこの誰よりもすごい車でしょ。じゃあフェラーリを運転した時に本当にフェラーリを東北自動車道、今はまだちゃんと普及してないかもしれないけど、綺麗になった東北自動車道をポルシェより走るのにそのより優れてるかっていうと、それは何とも言えないわけだ。そうでしょ。単に安全で早く運転しやすさだけで考えると、おそらくフェラーリより最新のポルシェの方が東北自動車道は安心感あって走れるっていう人が多いんじゃないかと思うんだよね。もちろん最新のフェラーリは逆にそういうふうになってきたけど、一昔前の今の360以降、まあ、数字で言っても分かんないかもしれないけど、360以降もしくは430以降のフェラーリではない、一昔前のフェラーリのを乗ってる人たちは絶対ポルシェの方がなんか東北自動車は安全な気がする、もしくは安定的に走る気がするって言うと思うけども、でしょ。そういったところはブランディングとファクトが必ずしも合致してない可能性があるってことだよね。だってソニーっていう会社はそうだよね。ソニーはものすごくイノベーティブで、当初のオーナーたちが徹底的に突き詰めてイノベーティブな会社であるけど、 今ソニーという会社の社員、この聞いてる人がいればその自分でその通りと思うかもしれないけど、今のソニーはどっちかっていうと MBA の会社みたいな感じで、少なくともエンジニアがエンジニアの夢実現の会社にはとても思えないっていうのがソニー社員の本音じゃない、少なくとも現在においてはね。ただしそれはソニーという会社をよく知っている人はそういうかもしれないけど、ブランディング的には今でもソニーというのはそういったエンジニアリング優位の一番新規に独走しているような会社みたいなところはあるんじゃないかと思うね。アップルなんかはそれのブランディングで成功してるんじゃないかと思うけども、ということでこれをパーソナルな意味合いで言っても同じだよね。まずはでもファクトがないといけないよね。ファクトがないのはもちろんさ嘘になっちゃうけど、その前にファクトがないものはやっぱりイメージは成り立たないから、そうでしょ。だからまずファクトとして自分がこういうブランディングにしたいってことがしっかりと作れる必要があるわけだ。でその上でそのファクトをいかにイメージとして確立されていくかっていうことが重要なわけでしょ。でその2つをちゃんと設計してやらなきゃいけないってことだよね。そして仕事キャリアという中でこれを考えていくときに、じゃあファクトって何なのってことを考えるわけだ。で一つは一番単純だけど、皆さんが組織でねリーダーシップを握っていくってことはファクトとして真のリーダーであるだよね、ヒーローだよね、リーダーシップを握るにふさわしい人であるというファクトがまずないといけないわけだ、そうでしょ。そしてイメージというのはそのファクトがちゃんと伝わらなければいけないってことでしょ。そしてできればそのイメージが一人歩きするぐらいがいいわけだ、そうでしょ。一人歩きするぐらいであれば、ある時それいいことじゃないけど、いつの間にかサラリーマンとして組織の一員として俺は生きる、あとは年金だけもらえるみたいな人になってたとしても、イメージとしてあの人は革新的なヒーローとしての真のリーダーだから、あの人がいいってみんなが思ってくれるんだったら本人にとってはラッキーみたいなもんだよね。会社的にはちっともラッキーじゃないと俺は思うけど、いやそっちの方がいいっていう可能性だったら別として、でしょ。だからパーソナルブランディングということを考えていった時に、ファクトの部分とイメージという部分はそれぞれ独立してシステマティックに考えていかなきゃいけないという大前提をまず理解してほしいってことね。そしてファクトはこれはファクトだから嘘をつけませんよってことね。その通りね、皆さんがじゃあどういう仕事として自分のポジショニングを将来していきたいかっていうことは置いといて、でも最低でもその仕事の中で中心的なリーダー的チップを持った存在になりたいってことは普通大前提だよね。もちろん仕事という意味合いで言うんであれば、仕事それぞれの仕事の中での生産性であり能力でありっていうことだよね。でもちろんマネージメントで言えばマネージメント的な意味合いでの生産性能力でありまで含めてね、まで含めてファクトとしてまずは徹底的に自分はその仕事というキャリアの枠組みの中でやれている優れているっていうことを、まずはやれてないといけませんよっていうのはそれ大前提のことだよね。でその上でさらにそれが自分たちの周囲にできれば社長まで株主まで認知されるということがイメージの必要性があるってことだよね。これって日本の伝統の中ではそれはやるのがかっこ悪いみたいな文化って意外とあるんだよね。儒教的に言うと、論語的に言うと、公言霊職少なし人だぜ。公言霊職って、公言というのは言葉が巧みなことね。霊職は身だしなみがすごいいいことね。それは人が少ないだぜ。人が少ないって別に人がいいかどうかは俺は異論があるけど、少なくとも人という概念が素晴らしい概念ですっていうのが儒教カルチャーだから、素晴らしい概念ですが少ないってことは、少なくとも儒教カルチャーじゃそれは良くないって言ってるわけだから、それは公言霊職は良くないだよ。日本もずっと言うでしょ、言葉が巧みなのは良くないって。それは言葉が巧みで悪いことしたら良くないけど、言葉が巧みでオレオレ詐欺やりましたみたいなのは良くないけど、言葉の巧みそのものが良くないというのは、ディベート強いやつはダメなやつだ、取締役会でちゃんと説明できるやつがダメなやつだ、なんか変じゃない。霊職もそうだよね。霊職っていうのは身だしなみがしっかりしていくことだよね。それがとてつもなくお金かけて、そのお金の出どころが問題だったら別として、身だしなは良いければ良いに決まってんじゃん、そうでしょ。ただその身だしなみが良いというのが必ずしもお金がかかってなくてもいいっていうのは現代の私たちの思いだけど、でも例えば 国会議員だったら国会議員は服装着てあるわけだから、俺みたいに革パン革ジャンで鎖じゃらじゃら言ってたら、あの議員会館行くときはセキュリティ等のたま時間かかるけど、それにしても入れてくれるけど、国会議員になって本会議場行くときは入れてくんないんで、それは服装着てあるわけだから。そうでしょ。それって服装規定に従ったことはそれは礼職なんですかって言うと困るし、そうでしょ。その前に普通の企業だったらみんなネクタイ締めて背広着てるわけだから、別にそれを別にやることは何の問題はないわけだ。逆に自分がそのポジションによるよ、あの証券会社で証券を売りに行くときにそれなりの格好をしてないと顧客買ってくれないかもしれないじゃん。ちゃんとそれなりにしっかりとしたオーダーメイドスーツでネクタイビシッって言って、この株買いませんかだったら聞く気になるけど、どう考えても使い古したヨレヨレジーンズと穴が開いた T シャツでこの株買いませんかだと、ちょっと君みたいな人には、だって自分の給料で自分の服をちゃんと買えない人がなんで俺の株をしっかり運用して利益出してくれるのって思うじゃん。それはでしょ。だからそれはその役割に応じて必要な服装をするだよね。キャビンアテンダントが CA の制服着てたら冷食って言われたら、いやそんなことないでしょうでしょ。ってことは冷食というのはいい格好してることでしょ。いい格好してるのは良くない、そんなことはないでしょ。だけどもちろん長い儒教の歴史の中では、お前ら奴隷であれ、いい服着る金あったら税金納めろ、もしくは皇帝に納めろ、文句言う必要あったら黙ってろみたいな、お前ら奴隷になれ奴隷になれ奴隷になれみたいな古い儒教カルチャーの中ではそういうことは言われてきたわけで、ただしそれが日本でもそういったカルチャーというのはなんとなく文化の中に埋め込まれてるから、だから公言霊食少なく詩人みたいなのはちゃんと文化の中にあるんだよね。だから自分のパーソナルブランディングとしてのイメージを浸透させてよって、そのタレントならいいけど、なんでそれを会社の中でやってんのみたいに思われがちだと思うよ。まあ今時の人はそうじゃないのかもしれないけど、最初からかっこいい服着てみたいなのをやるかもしれないからね。でもそれは実際に具体的にやった方がいいっていうことね。ブランディングをしっかりする、それはイメージを浸透させるってことね。で重要なのはただ本当のファクトのイメージを浸透させるってことね。ファクトじゃないイメージを浸透させてもそれはすぐにひっくり返る、当たり前だよね。だからまずはファクト、そしてそのファクトをさらにイメージとしてしっかりと浸透させていくっていうことね。イメージ浸透させるのって意外と簡単だぜ。あのファクトのことはとりあえず置いといて、イメージを浸透させるのは簡単で、みんなが気がつく、目がつく、驚くことをやってあげればいいんだよね。あの俺は別に自分でパーソナルブランディングするつもりじゃなかったけど、図らずしも起きたことが、自分がキャリアの最初の頃三菱の社員だった頃、今でも覚えてるの2つぐらいあるな、本に書いたことあるのかもしれないけど、まずはあの三菱の新入社員だった頃、俺は経理にいたんだよね。その時にたまたま入社してもまだ本当1ヶ月も経ってない時に、自分と島じゃん、こうあの経理ってとかさ、会社ってあの机の塊にみんな横にくっついてます。その島の隣の島の先輩の女子社員が、まあ先輩って言っても俺はあの大学出で、彼女は短大出だった、俺が年上なんだと思うけど、どっちでも先輩女子社員がその月誕生日だったんだよね。で俺は別に何の下心もなく、先輩の女子社員を喜ばせてあげたいなと思って、本当に純粋な気持ちよ。当時丸ビルね、今は建て替えた丸ビルだけど、建て替える前の丸ビルもあそこの場所にあって、8階建ての古いビルがあって、あの大正からあるやつね。その丸ビルの一角に日比谷花壇っていう花屋さんがあって、そこに朝あの経理の人は早起きだから早めに会社行ってんだけど、その会社で朝こういう花を、ちっちゃい花束だけど誕生日用の花束作ってくださいねっていう風にお願いしといて、それで後で仕事始まった後、でも会社9時15分スタートの会社だったと思うけど、9時半とかだったと思うよ、会社が始まって。まあちょっとしたぐらいだよね、あんまり迷惑にならない程度に。で本人がだっていないでしょうがないかって、全員席についてる時に下に取りに行って、日比谷花壇から持ってきた、いくらかさ覚えてないけど、小さい花束を誕生日おめでとうってあげたのね。そしたらそれが会社中で話題になったらしいよ。あのこの古い三菱辞書みたいな三菱グループの歴史の中で、入社早々を女子社員に、だってそれはまた9時15分だから9時30分だから社員50人経理50人がいたから全員席についてる時に、堂々と誕生日おめでとうって花束あげた人いないんだって。あそうなんだと思うけど、あげたのね。そうしたらすごいパーソナルブランディングを意図してやったわけじゃない、俺心から喜ばせようと思ってあげただけなんだけど、 あの外人的だったのかもしれないけど、まあ、あの当時は帰国子女組だったからね俺もね。だからまあそういうつもりであげたんだけど、そしたらどうなったと思う？その後まず経理部中の女子社員から誕生日を教えられた。そして会社で廊下歩いてるたんびに、まあ、みんな先輩女子社員だよね、あのもちろん同期もいるけど特に先輩女子社員から誕生日を教わって、その後しばらく大変だった、もらっちゃったからには花束買わなきゃいけないから、しばらくの間毎月あの花束買ってた記憶あるよ。でそれってどういうブランディングなの、いいブランディングなのか悪いブランディングか知らないけど、少なくとも上司たちの間ではあいつにあげたやつみたいなのったかもしれないけど、少なくとも女子社員の人たちにはだってあの人いいわ花束くれるみたいなブランディングでしょ。あのそれがまさにブランディングね。あの新入社員の時何の意図もしてないからそれ図らずもなっちゃったブランディングだぜ。あのもう一個くらい話しようか。同じ新入社員だった頃、今だって皆さんやってると思うけど、屋形船で、だから入社してそのすぐ最初の夏だよね、屋形船で部ごとに宴会やるんだよ。でもちろんうちの経理部も宴会やったんだよ。で屋形船っていう文化って大学生なんか知らないよ。今の人たちは知ってるのかもしれないけど、今ねこのリアタイム今これ録音してる時だと、あの地震の影響で屋形船がすごく自粛でなんか経営危なそうみたいなのがなんかの記事で読んだ気があるけど、あの頃から屋形船っていうのがあって、それで屋形船である時だから夏だよね、あの宴会があったんだよ経理部のね。新入社員が歓迎するみたいなのはもうそういう時代じゃない、真夏だから。でもまあそういうのちょっとあったかもしれないけど、そこは正確に覚えてないけど、で何時何分どこどこ集合って店の名前書いてあるわけだ。でそこに集合なんだけど、あの俺当時はあの経理、まあ財務ちょっとやったけど、本格的に財務に移ったのは次の年だから、ほとんどはその時は経理帳簿やってるわけだ。で丸の内全てのビルの帳簿付けとかやってて、経理はなかなか終わんないんだよ。それでみんな先輩社員たちがみんなその屋形船って知らないからね、その宴会場に行っちゃったと。俺も頑張ってでも仕事を終わらせないでいくわけにいかないから、絶対に頑張って終わらせたつもりがちょっと遅れたんだよね。それで遅れてすいませんって言って初期払いみたいな宴会場着いたら、そこから船着き場だったんだよね。俺店の名前かと思ってたからさ。そしたらその船着き場の船頭さんみたいな人たちが、あれ三菱さん、あれもう出ちゃうよって、出ちゃうってどういうことって言ったら、その時初めて船の上の宴会だって知ったのね。で船出ちゃった後じゃん、困ったなと思って、で俺言ったんだよね、すいません実は私あの三菱の新入社員で、それでそんな宴会にいきなり飛ばすわけにもいかない、出ないわけにもいかなくて、いろいろ説明して、でいやもう出ちゃったようだけど、おそらくよほど俺が切羽詰まってるように感じたんで、だいたいそんなのさ場所が動くと思ってないじゃん、そこの、飲み屋にちょっと15分30分遅刻していったつもりだったわけだからさ。でも同情されたんだよね。で同情されてどうなったかっていうと、屋形船って一度東京湾のそのに出て、それからもう一回ゆっくりと今でいうフジテレビのお台場のあたりとかぐるっと戻ってくんだけど、東京湾に出たところでその屋形船の人たちがモーターボート出してくれたのね。それでそんな前代未聞らしいけど、屋形船をモーターボートで東京湾上で捕まえて、そっから俺はごめんなさい遅れましたみたいな感じでモーターボートで送ってもらったのね。そしたらすげえブランディングだぜ、トマベチはモーターボートで屋形船に乗りつけた、なんていう新入社員だ、それどういう意味か分かんないけど、モーターボートを持ってる人って意味なのかどうか分かんないけども、そんなことは一度も過去になかったらしくて、そりゃブランディングすごいわ。入社早々花束渡して会社中の女子社員から誕生日を教えられるし、あの屋形船にはモーターボートで乗りつけるわいみたいな、なんて派手なやつだみたいにブランディングされちゃったわけでしょ。おかげでロックフェラーセンター買収担当に選ばれたと思ってないけど、そうそう、図らずもブランディングなわけだ。わかる。でもその言ってることはわかるよね。だからその人たち決してそれを同じことをしろじゃなく、だって意味合いが違うわけだから、まずその組織の論理の中で当たり前のように認識されている行動をしていたのではブランディングにはならないんだよね。そうでしょ。あのフェラーリの例で申し訳ないけど、本当かどうか知らないよ、ただし俺エンツァオ・フェラーリっていう人が、フェラーリが有名になったストーリーとして俺が聞いてるのは、昔エンツァオ・フェラーリね、フェラーリの創業者だよね、はアルファ・ロメオのレーシングドライバーで、で俺がアルファロメオ独立して、俺が世界で一番速い車作ってやるんだって言って独立して車作った時、エンツはどうしたかっていうと、お金持ちに次のレースで優勝する車を作るからそれを買ってくれって言って、先に車売って、それでそのお金で車作ったらしいよ。 それって必ず優勝しなきゃいけないから大変だけど、だけどそれで本当にそれでもらったお金で車作ってレース出て優勝して、そう優勝されちゃうと買った人だと嬉しいよね。俺の車がレース出てるぜじゃん。じゃあ簡単に言うと、それで優勝したぜでしょ。で優勝してだってどうせそういうの買うのはイタリアの貴族とかなんだろうから、それで優勝したぜっつって俺はこのレースで優勝した車をみんなに見せびらかせるわけだから、オーナーにとっても嬉しいしでしょ。ただしそれがまさに言ったブランディングだよね。そのためには大前提としてファクトがいるんだよね。あの俺のファクトは全然かっこよくないよ。遅刻しただけだし、誕生日を喜ばしたかっただけだけど、ただしエンツォのファクトはしっかりと本当に、だってそれって先に金もらっちゃって優勝するんだからよほど自信があったと思うけど、実際勝つというファクト、それをきっと数回にわたって繰り返してったんだよね。で最後はわざわざ先払いにお金もらわなくても、そういった金を作ってくれるほど軽減に安定してからは、あとはそのブランディングだけが進んでって、そしてもちろん未だに F1 はやってんだと思うけど、でしょ。でまずファクトなんだよね。で俺がライカのカメラ好きなのは、1950年代のライカのレンズが特に好きなんだけど、ライカでいうと M3 っていう、あの最初のレンジファインダーが出た後のレンズが好きなんだけど、あの頃さ、ドイツ人ってすごい傲慢じゃん、傲慢じゃんって言うと失礼だけど、ナチみたいのがいて、俺たちが世界で一番優秀な民族だみたいな言ってた時代だよ。それはまあ、あの40年代からの話だけど、でもその50年代のレンズができたっていうのはまさにその頃のレンズたちなわけだから、そうでしょ。傲慢なわけわかるぜ。ライカの50年代のレンズってすごい作りがいいぜ。あの触ればわかる。それはあの試しに知りたい人はカメラ屋さん行って、50年代のライカのレンズちょっと貸してよって言って、 35mmF2.0 の8枚玉とか夢のあるからさ、ちょっと貸してよって言って、その8枚玉を借りるだけ、買ったってそんな高いもんじゃないけど、20万30万ぐらいだと思うけど、それを貸してくれる、見せてもらうぐらいだったら買う気になって、その大きなあのカメラ屋さん行って、50年代の8枚玉見せて 35mm2.0 って言えばいいから、で触ってごらん。もちろんその時 M3 みたいな当時のライカのカメラそのものであれば、ますますそれをはめて試しに、あの別にフィルム入れなくてシャッター切らしてもらったら分かると思うんだけど、その時の感触なんかは、工業製品ってここまでちゃんと作れるんだぐらいすごい作りがいいんだよね。でそれってファクトだよね。でそのファクトから今の今に続くだよね。ライカ神話が生まれたわけでしょ。あの どんなファクトかっていうと、特にライカは M3 でレンジファインダーを完成させちゃったから、それまでバルナックだとかいろんなライカのカメラあったんだけど、それらはニコンとかキヤノンが一生懸命真似て作ってたんだよね。特にニコンはあのニコン S とか SP とか出してたのは明らかにそういうの真似てガンガン作ってた結果でしょ。でも最後ライカが M3 出しちゃったら、もう世界中のメーカーがライカ真似しても無理だわってぐらいライカ独走しちゃったんだよね。だから逆にでも皮肉なんだけど、それで日本のカメラメーカーはみんなでもうレンジファインダーを作る、レンジファインって分かるよね、横に穴が開いてるやつ、普通 あの皆さんが持ってる電子画みたいなやつね、レンジファインダー作るのやめて一眼レフに移行したのね。それが逆に当たっちゃったから、一眼レフで大成功してキヤノンリコンは大成功しちゃって、逆にライカは取り残されちゃったんだけど、それは皮肉な話だけど、少なくともライカ神話が生まれちゃったのは、もうみんながもうライカの真似しても無駄だと思うほど凄いものを M3 で作っちゃったわけだし、またその時代のレンズなんかはもう今でも触るとすげえけど、それは触ってみた方がいいわ。それがファクトね。でそのファクトが40年代からもちろんそういうあのファクトはあったわけで、ライカでも特に50年代のレンズはすごいいいわけで、それが50年経った今も続く神話を生み出してるわけでしょ。もちろんライカの社長たち本人が言ってるけど、我々の最大のアセットはライカというブランドであるって言ってるから、だからそのいやカメラのには自信ないですって意味じゃないと思うけど、それにしても工業製品としてのものは、あとはコストとパフォーマンスで、ライカのカメラは高くてもいいから、それは安くても安かなきゃいけない、よそのカメラによってははるかにいいかもしれないけど、でもそれよりは何て言ってもライカブランドが今イメージとして歩いてるわけだでしょ。それはものすごく長く続くし、とてつもないバリューを生んでいくわけね。そのブランディングをするということを皆さんも個人というレベルで堂々とやっていいわけね。ただしその大前提にあるのはファクトである。ファクトはもう今回のユニットでやっていくわけだから、その内容についてはここでわざわざ語る必要はないけど、それはまさにかつてのエンツォ・フェラーリが実際に先に車を売っちゃって優勝したのであり、ライカがあの頃のドイツ人を知ってる人は少ないかもしれないけど、でもなんか第二次世界大戦を起こした ドイツ人の先民主義みたいな、なんとなく歴史で学んだと思うけど、でも本当にそんだけ、少なくともライカのカメラとか触ってみると、こいつらは偉そうにするわけだぐらい、当時のライカのレンズやカメラよくできてんだよね。でファクトじゃね。それはまさにソニーであったり、ボーズであったりとか、そういうところがブランディングに成功してきたり、それはルイ・ヴィトン・グッチだってそうだし、でしょ。もちろん最後はマーケティングの技はいくらでも生まれてくるわけど、まずファクトだってことね。それを忘れちゃいけないのね。で、それはもちろんこの全21ニットの内容そのものがファクトのところに変わるわけだから。ただし、その上でしっかりとイメージを浸透させることができなきゃいけないわけだ。そのイメージの浸透法のこの21の中で自然に少しずつ語っていくけれども、まずそれをしっかり頭に入れておいてもらっていいのは、堂々とイメージを浸透させるという行為をやっていいですよっていうことね。公言霊色少なく人みたいに、それは良くないことのように言われてるから、そんなことはないわけ。堂々とやっていいわけ。ただしファクトがあるから堂々とやっていいのね。その時のヒントだよね。ヒントとなるのは、明らかにその組織の中で当たり前と思われていることはイメージを作ることにならないわけね。別に俺は計らずもなんで、計画してやったわけじゃないし、たまたま起きちゃったわけだよね。それは隣の島の上司社員をなんとなく喜ばせてあげたいなと思って誕生日をお花あげたら有名になっちゃったわけで、たまたま経理で丸の内建物損益の帳簿が間に合わないから遅刻してったら船が出ちゃった後だからモーターボートで追いかけたっていうだけの話だけど、でもそれがブランディングをしちゃったわけでしょ。だからそれを逆に皆さん、それは新入社員の時の俺だから仕掛けも何もいないわけで、でもそうじゃなく、皆さんはそれを自分でその組織の中で何がブランディングをしていくことになるかっていうことを計算してしっかりとやっていいですよっていうことね。それが自己実現の一部になるってことは理解してほしいってこと。じゃあここまで。